岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は防ごうリチウムイオン電池による火災事故について、岡山県循環型社会推進課の山健太郎さんにお話しいただきます。山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近リチウムイオン電池による火災のニュースなどをよく見聞きしますが、具体的にはどのような問題が起きているのでしょうか。
はい、全国のゴミ処理施設やゴミの収集運搬車両などでリチウムイオン電池を使用した製品が原因とされる火災事故が頻繁に発生しています。
はい、
リチウムイオン電池は強い衝撃により発熱したり発火する危険性が高いものです。リチウムイオン電池を捨てるときに正しく分別されなかったことで火災につながっています。
なるほど。実際にはどのくらいの被害が出ているのですか。
はい、令和6年度には全国の市町村においておよそ9900件の火災が発生し、深刻な問題となっています。
はい、
ゴミ処理施設で火災が発生し施設が動かなくなると多額の修理費用がかかるほか、最悪の場合ゴミの受け入れが停止するなど私たちの日常生活に大きな影響が出てくる可能性もあります。
そうですね。そして9900件も火災が発生したというのは驚きです。ところでリチウムイオン電池はどのようなものに使われているのでしょうか。
はい、スマートフォン、モバイルバッテリー、加熱式タバコなど身近な小型電子機器やコードレス掃除機、電動アシスト自転車などに使われています。
はい、
またワイヤレスイヤホンや夏によく使用するハンディファンにも使われているんです。
うん、私たちが日常生活でよく使っているものばかりですね。ゴミ処理施設などでリチウムイオン電池による火災が起きないようにするために私たちにできることはありますか。
はい、まずコードレスで動く小型家電やモバイル機器にはリチウムイオン電池が使われていることを知っていただきたいです。
はい、
そしてそれらのものを捨てるときは外側がプラスチックだからといってプラスチックゴミとして出したり可燃ゴミとして出したりしないようにお願いします。ゴミの出し方はお住まいの市町村によってルールが違うので、リチウムイオン電池が使われている小型家電などの捨て方をしっかり確認してください。
わかりました。私も改めてゴミの捨て方を確認したいと思います。では最後になりますが、山さんからラジオをお聞きの皆さんに一言呼びかけをお願いします。
はい、リチウムイオン電池は私たちの生活にとって非常に便利なものですが、ゴミとして処理するときには危険物になります。ゴミの処理施設で働く方たちは火災が起きないよう大変な苦労をしています。それでも全てのリチウムイオン電池を取り除くことは難しく火災が起きています。まずは製品を丁寧に長く使用していただき、ゴミとなって捨てるときは少しでも捨てた後のことを考え、適正なゴミの分別にご協力をお願いします。
はい、今朝の放送について詳しくは岡山県循環型社会推進課のホームページをご覧ください。今朝は防ごうリチウムイオン電池による火災事故について、岡山県循環型社会推進課の山健太郎さんにお話しいただきました。山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて北方領土返還運動全国協調月間についてのお知らせです。北方領土とは北海道の北東洋上に連なる択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4つの島々のことです。日本固有の領土ですが、現在もロシアによる法的根拠のない占拠が続いています。こうした北方領土問題を身近なものとして考えてもらうため、岡山県公聴広報課内に署名コーナーを設置しています。また、来月30日水曜日まで、北方領土問題対策協会により、 キャッチコピーの募集が行われています。キャッチコピーはホームページまたは電子メールで応募でき、はがきや手紙などでも受け付けています。詳しくは独立行政法人北方領土問題対策協会のホームページをご確認ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。